お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙2章2節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ2章の学びをしていますが、2章の2節。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世全体のための、なだめの供え物です。この方こそ、私たちの罪のための、なだめの供え物ですと書かれています。ヨハネの書簡のこの箇所で使われている、なだめの供え物、という言葉は、ローマ人への書簡の中で使われているのとは違う言葉です。ローマ人への手紙の中では、憐れみの座を意味しています。そしてそれは、キリストがなだめの供え物、憐れみの座であり、神様と人間とが出会う場所であるという意味です。でも、第一ヨハネの手紙のこの箇所では、なだめの供え物は、あがない、あるいは、償いを意味しています。罪の代価は、キリストの苦しみによって支払われたことを意味しているのです。キリストは罪人であるあなたの弁護をしてくださる方であり、あなたのために取りなしをしておられ、そして主ご自身がなだめの供え物です。ヨハネがもし誰でも悔い改めるなら、あるいは誰でも自分の罪を告白するなら、弁護してくださる方がいるとは言っていないことに注目してください。またもし誰でも自分の罪を捨てるために儀式を行ったなら、弁護してくださる方がいるとも言ってはいません。彼は誰でも罪を犯すなら、父なる方に弁護してくださる方がいると言っているのです。私たちが口から出したあの残酷な、あるいはそやな言葉をまだ悔い改めてもいないうちから、また私たちがあの悪い考えを抱いた瞬間から、そしてあの間違った行動を取った瞬間に、イエス・キリストは神様の御座のところにおられて、サタンが私たちを訴えている間、私たちの代弁者となってくださったのです。その後、キリストの誠実な弁護のゆえに、聖霊が私たちに罪の自覚をもたらされ、そして私たちは自分の罪を父なるお方に告白します。前に言ったように、告白するとは、私たちが神様の側に立ち、自分の罪を神様の見解から見て、それは確かに罪であると告白することを意味します。誠実な神様の子供は、父なるお方を喜ばせたいと願うはずです。ですから、詩編記者は、純粋な信仰を次のように表現しています。詩編139編の23節から24節。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。アイアンサイド博士は、 神様が求められる告白を自分の家庭での出来事を使って次のように説明しています。ある日の夕方、博士の息子の中の一人が問題を起こしました。そこで博士は息子を2階に行かせ、自分がした悪いことを告白するまでは夕食に降りてきてはいけないと命じました。しかしその息子は自分が悪いことをしたということを何一つ認めようとはしませんでした。そしてついにその息子はアイアンサイド博士を2階に呼んで、自分は夕飯に降りて行ってもよいかと尋ねました。そこで博士は言いました。お前次第だよ。息子は、もしお父さんが僕が何か悪いことをしたと思っているなら、ごめんなさい。お父さんは言いました。それではダメだ。少ししてから息子はもう一度博士を2階に呼びました。そして今度は自分の話を少し変えました。彼は次のように言ったのです。お父さんもお母さんも僕が何か悪いことをしたと思っているんだから、きっと僕は悪いことをしたんだと思う。僕はもう夕食を食べたいんだよ。もう一度彼の父親はそれでも十分ではないと言いました。さらに少し経って、息子がほとんど泣いているのが聞こえました。彼は言いました。お父さん、許してちょうだい。僕、自分が悪いことをしたってわかりました。どうぞ許してください。その後、息子は下に降りてきて、家族は一緒に素晴らしい夕食をとりました。なぜなら、親子の交わりが回復されたからです。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは神様の家族の中にいます。そして神様はあなたと交わりを持ちたいと願っておられるのです。もしかしたらあなたは自分が規則に従うことで、どうにかしてクリスチャン生活ができると考えているかもしれません。でも神様は、あなたにプログラムされたコンピューターになってほしいとは思っておられません。あなたはあくまでも自由意志を持った人間です。そしてあなたは神様の家族の一員です。ですから神様はあなたと交わりを持ちたいと願っておられるのです。私たちは他の誰に対してもできないような仕方で、神様にお話しすることができるのです。さて、この時点まで、ヨハネの主題は、神様は光であり、神様の大切な子供たちが、どのようにして神様と交わりを持つことができるか、ということでした。次の部分では、神様は愛であり、神様の大切な子供たちは、どのようにしてお互いに交わりを持つことができるかというのが主題です。前にはヨハネは光の中を歩むことを語っていました。しかし今彼は愛の中を歩むことを語ろうとしています。愛こそがまさにこの書簡の中心です。これからの箇所には愛という言葉が33回出てきます。そして愛に大きな強調点が置かれています。第一ヨハネ2章の3節。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神様の子供として、私たちは一つの家族の中にいます。では、どのようにして私たちは神様の家族の中にいるという確信を持つことができるのでしょうか。 ヨハネは神様の命令を守ることによってその確信が来ると言います。私たちが神の命令を守るならと書かれているのは、十回を指して言っているのではありません。ヨハネはここで立法的なことを扱っているのではないのです。彼は神の家族の問題を扱っているのです。十回は一つの国に与えられました。そしてこれらの戒めを土台として、一つ一つの文明的な国々が自分たちの法律を作りました。十戒は救われていない人々のためのものです。今、神様はご自分の家族のために別の戒めを持っておられます。それらはご自分の子供たちのための戒めです。例えば、ガラテヤ人への手紙6章の2節では、神の家族は次のように命じられています。ガラテヤ人への手紙6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。また、第一テサロニケ人への手紙4章の12節では、パウロは、キリストの家族に次のように語っています。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。それらの命令の一部は第一テサロニケ人への手紙の最後の章で言及されています。その章には22の戒めがあり、その中の一部は次のようなものです。第一テサロニケ五章の16節。いつも喜んでいなさい。神様はあなたに喜びに満ちたクリスチャンでいてほしいと願っておられるのです。二つ目は第一テサロニケ五章の17節。絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさいとは、祈りの態度のことを指しています。つまり、祈り終わって立ち上がっても、祈り深い態度で歩むべきであるということです。三つ目は、同じく第一テサロニケ五章の19節。御霊を消してはなりません。聖霊にノーと言ってはなりません。これらは主イエスが信者たちに与えておられる戒めの一部です。そして私たちが父なるお方と交わりを持ち、自分自身の心の中に確信を持つことによって、その交わりを楽しむべきであるのなら、私たちは神様の戒めを守らなければなりません。私たちは自分たちが喜ぶことをするのではなく、キリストが喜ばれることをするのです。それによって私たちは神を知っていることがわかりますと書かれています。この書簡全体を通して、ヨハネがグノーシス派に答えていることを思い出してください。グノーシス派は、自分たちが他の誰も持っていない、卓越した知識を持っているのだ、と主張していました。それは異端でした。これに対して使徒ヨハネは、重要なことはイエス・キリストを知ることであると言っています。では、どのようにして私たちは自分が主を知っているという確信を持つことができるのでしょうか。多くの人たちが信者の保証を信じてはいますが、救いの確信がありません。そしてその理由は明らかです。もし私たちが神様に不従順であるなら、私たちは自分が神様の子供であることを知ることはできません。 キリストに従うことは不可欠であり、まさに私たちの確信の拠り所です。主の戒めを守らない限り、深い心の底からの確信を持つことはできないのです。第一ヨハネ二章の四節。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。前の節ではヨハネは、私たちは神様を知っているということを知っていると言いました。私たちは、グノーシス派の知識とは対照的に、神様のことを経験から知っているのです。しかしここでヨハネは、キリストに対する不従順は、私たちが主を知らないことの証拠であるというのです。クリスチャンにとって、キリストへの不従順は、その人が嘘つきであるのと同じことです。言い換えれば、その人の人生自体が嘘であるということです。自分は神様の子供であると口で言うのは簡単なことですが、でも、永遠の命を持つ者となり、新しい性質を持って、あなたと交わりをしたい、あなたに従いたいと父なるお方に叫び求めるのはまた別のことです。神様の御言葉に対する愛が全くなく、キリストに不従順である教会のメンバーたちが、本当に神様の子供であるというのは信じられません。彼らが神聖の経験をしたというのも信じることはできません。ヨハネは私たちが主を知っているということを知っているということをとても明らかにしています。なぜなら私たちは主の戒めを守るからです。繰り返しますが、ヨハネは旧約聖書の中でイスラエルの国に与えられた十回のことを話しているのではありません。ヨハネはキリストが教会にお与えになった戒めのことについて話しているのです。もし神様の子供がこれらの戒めに対する愛を持っていないのなら、彼は聖書が言っているように、苦い胆汁と不義の絆の中にいるのです。生まれたままの人間は神様の御心を行いたいとは決して思いません。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありませんと書かれています。そしてヨハネはこのことを言うように、自分に促されたのは聖霊であると私たちに語ります。自分は神様の子供であると主張しながら、神様の戒めに従わない者の中には真理はないのです。第一ヨハネ二章の五節。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。神様の御言葉と神様の戒めの間には違いがあると思います。神様の御言葉の中には戒めがありますが、神様の御言葉は戒めだけではないのです。そして御言葉はそれが戒めであってもそうでなくても、神様の御心を表現しています。神様の御言葉の中には、あなたの人生に対する神様の御心の完全な啓示が書かれているのです。ヨハネの福音書14章の15節で、主イエスは次のように言っておられます。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。 またヨハネの福音書14章の23節では、主は次のように言われました。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。神様の子供は、神様の戒めに従いたいと願うだけでなく、同時に神様の御言葉に従いたいと願うのです。その人は、自分のすることすべてにおいて、父なるお方を喜ばせたいと願うのです。多くの人たちは、できるだけ救われていない人たちと同じように生活して、それでいてクリスチャンでいたいと願っているのではないかという印象を受けます。ある人たちは、クリスチャンはこのことやあのことをしても、それでもクリスチャンでいられますかという質問をします。しかし彼らは、質問そのものが間違っているのです。彼らが尋ねるべき正しい質問というのは、天の父なるお方を喜ばせるには、私は何をしたらよいですか？という質問です。純粋な神様の子供は、神様を喜ばせたいのです。今の時代、自分たちは、寛大なものである必要があると感じているクリスチャンが大勢います。彼らは、ウイスキーには反対しますが、ビールを飲んだり、ワインを飲んだりします。そのことで自分たちは寛大だと感じているのです。そしてもちろん彼らは、私が偏狂だと思っています。しかしこれは正しいとか間違っているとかという問題ではないのです。問題は、このことは天の父なるお方を喜ばせるだろうかということなのです。私は神様を喜ばせること、神様の心に喜びをもたらし、私自身の人生に交わりと喜びをもたらすことをしたいと願います。お分かりのように、このすべては神様を愛する愛の基礎の上にあります。ヨハネ14章の15節にはこのように書かれています。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。同じく14章の23節。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。もしあなたが主を愛しているなら、あなたは主の戒めを守る以上のことをするはずです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの弁護というテーマで、第一ヨハネの手紙2章2節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。